はい、それでは第3章目のうつせみに入っていきましょうね。このうつせみはある意味、源氏の初恋的な相手なんですけれども、うつせみという字を見ても分かるように何かこう空っぽなセミ、つまりちょっと発光なね、幸薄い女性だなっていう感じはしますけれども、まず人物関係図を見てみますと、光源氏はもちろんもうお分かりですね。帝の息子として生まれたんだけれども、現実性を賜って進化として今十何歳かになっていると。で、正妻葵の絵とは12歳で政略結婚をさせられたんですけれども、義理の母である藤壺のことを非常に愛しているというような状況で、そしてうつせみちゃんと出会うんですが、実はうつせみちゃんは、人妻です。で、ただし伊予之助との間の5歳ですので、旦那とうつせみとの間も年齢差がかなりあったのではないかと。つまり旦那はもうかなり年を取ってまして、で、前妻との間に息子娘がいたりするわけですよね。で、すごい話なんですけど、赤い線がなんか源氏とうつせみだけではなく、前妻との間の娘、つまりうつせみにとって義理の娘であるところの軒場のおぎちゃんともなんか赤い線があるっていうことが気づきますね。ですから源氏はうつせみと同時にうつせみの義理の娘であるところの軒場のおぎちゃんともちぎっちゃいましたと。なんでそんなことが起きてしまったんでしょうっていうのは、うつせみのその説明のところに書いてあるんですけども、うつせみはもう老齢の地方官の伊予之助の5歳なんですね。そして8歳年下の源氏と人よ限りのちぎりを交わすんですね。で、以後拒み通すんですよ。で、そうすると源氏としてはうつせみとちぎりたいから、忍び込んだりして、で、うつせみの家に行くわけですけれども、どうしてもうつせみが拒否ってしまう。で、逆に布団の中に行ってみたら娘の軒場のおぎちゃんがいたりなんかして、あれ、お母さんのうつせみとエッチしに来たのにいないよ、なぜかいるのは娘の軒場のおぎちゃんだ、じゃあいっか、エッチしちゃえっていうむちゃくちゃなノリで娘の軒場のおぎちゃんともエッチしちゃいましたというような状況なんですね。はい、では出会った年齢を見てみましょう。左側の年齢のところを見ると、源氏17歳、うつせみ25歳、8歳差ですね。で、うつせみからするとうつせみはなんだかんだ言って一応人妻、旦那は確かに年取った伊予之助ではあるけれども人妻ですから不倫で、源氏若い、この状況でちょっとラブラブするわけもいかないですから、人よ限りということで、あとはちぎりを一切拒み通します。で、そして伊予之助と共にまた地方に下っていった後、なんと十何年後にね、再会し、で、結局出家した後二条洞院というところに、源氏のとこですけども、引き取られていくという人生なんですね。はい、それでは44ページから見てみましょう。まずここで非常に大事なことがありまして、うつせみとの出会いっていうのは、光源氏が男友達と女性談義をしてたということなんですね。で、この女性談義についての話っていうのはまた出てくるんですけれども、実は義理の兄でいうとこの遠野中将、それから様の神と遠野式部の城、計4人で話をしてたんですね。そうするとみんな17から20何歳ぐらいの間の若い男たちですから、それぞれの自分の恋愛体験を自慢げに語るんです。で、逆に言うと17歳の源氏はこの中では最も若くて恋愛経験が基本的にない。で、その時に沢の神が嫉妬に狂って指に食らいついてきた女の話だとか、木枯らしの話だとか、女の話だとか言う。で、遠野式部の城も、僕は学者の娘と恋愛したんだけど失敗したんだよな、とかなんていうような話を言った時に、遠野中将が、僕の恋愛はこうなんだよ、みたいなことを言った、その話が非常に面白くて、そしてついに僕は不倫をしてある女性に子供を産ませたことがあるんだよ、その女のことは常夏の女っていうふうに呼んで、でも結局は妻にバレて、で、その子は生まれた子供と共に行方不明になってしまったんだよな、なんてことを言うんですね。それを天与の品定めっていうふうに言うんですけれども、この話はまたいずれ出てきますからいいとして、で、その天与の品定めの中で3人の男が語る自分の恋愛談を聞いた源氏は、僕って今まで全然恋愛したことないなと、12歳で結婚して、でも政略結婚で年上の姉さん女房、 まあ四つ上の葵の上はしかも左大臣の娘でプライドが高いし、で私って中宮になれるはずだったのにあなたって源氏よねとかバカにされるし、なんかつまんないな。じゃあこの3人の先輩たちの話を聞いてると、どうやらなんか葵の上のような上流階級よりも中流とかの方がプライドが高くなくて、でしかも可愛い子いるんじゃないかな、なんつって想像を膨らませた源氏は、はい、46ページになりますけれども、ある日肩たがえをしようっていうことになったんですね。はい、肩たがえ大事ですね。はい、下の中を見ましょう。46ページ陰陽道の近畿の思想に従って中神と大将軍などのいる方向を避けるんですね。で今日は中神さんは南にいるとかね、大将軍は、北東にいるとかなってくると、たまたま自分が行く相手の先が南だったりすると、あ、南には今日中神さんがいるから、いきなり今日中神さんのいる南には行けない。じゃあ一旦、まあ、西の方へ行っといてから一日置いて、そしてそこからその最初に行こうとした目的の場所に行こうっていうふうに方角を変えることによって、南なら南に行こうとしてた場所を一旦西に行った後に例えば南東に向かうみたいな形で、南という方角を絶対に向かないような形でワンクッションして、で目的地に行くというのが、これが肩たがえなんですね。でまあ書いてあるように、前夜吉報の家に一泊するんです。そして方角を変えて目的地に行くということは、南に僕行くよっていうふうに葵の上に行ったとしますよね。これわざとなんですね。で、あ、南ってちょっと方角悪いわっていうのはもうあらかじめ仕組んであるんですね。ということは、ちょっとごめん葵の上、僕南に行きたいんだけど方角悪いから一旦肩たがえして別のところに一旦泊まってから何々くん家に行くよみたいな感じで、何かと肩たがえにかこつけては忍ぶ女のところに出かけるっていうのが手なんです。いいですね。で、まあそういう肩たがえというのを使って、そして一旦その紀伊の神の中川邸に行くんです。そうすると早速情報が入ってきました。年老いた伊予之助の5歳うつせみっていう人がいますよっていうのがね、情報として入ってくるわけですよ。そうすると、お、そうかと、中流階級の女がいい、しかもまあね、旦那は年老いてるし若い5歳いい感じじゃんと思った、その時17歳、うつせみ25歳、まあこの際もマザコン源氏としてはちょうどいいぐらいだということで、まあ老地奉還の5歳だし、で僕はまあ一応お父さん帝だし、まあ、少々手を出したって、まあ、なんか大丈夫だろぐらいの勢いで若さも手伝っていっちゃうわけですね。でところが、まあ、忍び込まれた方のうつせみはびっくりようで、こう来てみて、で若い男が来た、かっこいい、ちょっとエッチしちゃった、で話聞いてみると、光源氏って感じです。だって私は源氏より8歳年上、老地奉還の5歳、まあこれじゃあもう全然釣り合いが取れないっていうことになると、まあこれはもう一回ちぎったのはいいけれど、恋愛をし続けても傷つくのは私、しかも旦那持ちだからバレたら旦那にも悪いということで、うつせみは一度きりのちぎりの後にはうつせみに拒否られてしまうんですね。ところがまあね、初恋でまあなんだかんだ言ってこういう人をちぎっちゃった以上、源氏としてはまた行こうと思いますよね。よっしゃ、また肩たがえだということで、肩たがえにかこつけてうつせみを押そうとして行きます。で行く時に娘の軒場のおぎちゃんを見たんですね。義理の娘である軒場のおぎちゃんで、伊予之助と前妻の間の娘で、その軒場のおぎとうつせみがなんか碁をやってるところを垣間見ちゃうんですね。でまあ昼間見てみると、うつせみは美人じゃない、でもまあまあまあ大人の色気があるなと。で軒場のおぎちゃんは若いけど、まあちょっとぽっちゃりしてるなみたいな感じのことを思って、よしよし今晩忍び込むぞと思って夜になりましたとさ。で48ページ漫画になりますね。さて夜になって忍び込むわけですけれども、うつせみに気づかれます。でうつせみは慌ててその寝室から出ていくわけですけれども、小内儀を残すんですね。でこれはメッセージです。であなたには会いたい、嫌いじゃないんだけれども、でも私は人妻、しかも身分違い、あなたとはお会いすることはできませんっていうメッセージを込めたつもりで小内儀を置いていったんですが、源氏は忍び込んでみたら一人女性が寝てた。よしうつせみさんと思ってちぎってしまったところ、あれ、なんかちょっと 違わないというふうに思ってよく見てみると、娘の軒場のおぎちゃんだったんですね。ガビーン間違えたっていう感じなんですけど、まあ、いくら暗いからといってもどうかなと思いますが、まあ、月明かりすら見えないっていうかないような夜だとすると、本当に当時見えなかった可能性は高いんですけども、どうだろう、ちょっといっぺんやってみないことにはこの状況僕も想像つかないんですけど、間違いますかね。でだけど現実としてはうつせみが自分を拒否ったということも分かり、でも諦めきれない気持ちもあり、で結局はその歌を読み、うつせみの残した小内儀を虚しく持ち帰るということなんですが、軒場のおぎちゃんの立場からするとどうなんこれ。ねえ、お母さん、義理のお母さんが突然夜なんかいなくなって、えどうしたのお母さんとか思ってるうちに若い男が忍び込んできて、でエッチされちゃって相手を見たら源氏、でもかっこいいからいいかなとか思ってたら、実は源氏はお母さんの方を思ってるなんていう、軒場のおぎちゃんの立場をちょっと考えてあげてるとか思うんですが、まあうつせみに対する気持ちを残しつつ、ある意味源氏にとっての初恋だと僕は思うんですけれども、この初恋は、まあ、振られておしまいということなんですね。でまあ結局うつせみはその老地奉還と一緒に地方に下っていったりするわけですけれども、やっぱりあなたのこと好きだわなんつって手紙を送ってきたりとかするという面もあって、そして随分年が経ちます。もう12年後とかなんですね。である時源氏が石山詣っていうものをしようとして、で大阪の関を歩いていた時にうつせみと再会するんですね。なんと12年ぶりの再会、源氏29歳、うつせみ37歳で、だいたいこの2人を取り持つ人っていうのがいるんですが、うつせみの弟に小君っていうのがいるんですけれども、うつせみとともに老地奉還の旦那伊予之助に世話になってた小君が、まあ、2人の間をつなぐメッセンジャーボーイの役割を果たしてくれるわけですけれども、お互いに手紙を送り合い、そしてうつせみは12年ぶりに会った時に、私はあなたのことを拒んだけれども、でも本当は好きだったんですっていうような歌を送ってくるんですね。でそうこうしているうちに、まあ旦那は年ですから、うつせみの旦那さん死んじゃいます。で未亡人となったうつせみは30歳、でももう当時30というのは実は結構年なんですよね。ですから30歳でもう一花咲かせるっていうわけもいかなくって、不運だなと思ったまま、もう出家してしまえって言って出家してしまうんですね。そして出家してしまった時に源氏が、だったら僕のところにおいでよと言ってくれて、二条洞院に引き取られ、そこでひたすら仏道修行に明け暮れるという日々を送るわけで、まあどうなのかな、不運だけとは言えない気もしますけれども、ちょっとこうたった一夜のちぎり、そして12年ぶりの再会、さらには年老いた旦那との短い結婚生活、愛もあったかどうかわからない。で出家してしまった後、源氏に引き取られて心静かな生活を送ったとはいえ、30数歳からのちのんびりと出家して修行って言ってもね、今のみんなからしたってわずか十数年後にもう出家しちゃうような感じですから、ちょっと物足らない人生だったのかなという気もしなくもないですが、はい、では和歌を見てみましょう。